暮らしの情報です。募集、ディスコン大会への募集です。ディスコンとは赤と青の円盤6枚を個人対個人またはチーム対チームに分かれてポイントに投げ、どちらがそのポイントに近づいているかを競います。年齢、性別を問わず小さなスペースでも楽しめます。11月26日土曜日午後1時からです。場所は紀の川市民体育館です。対象は市内在住在勤の人です。定員は先着24チーム、1チーム2人です。参加費は1人100元、保険代を含みます。当日に支払います。持ち物は体育館シューズ。申し込みは10月11日火曜日から11月6日の日曜日の間に宇治田障害学習センターへ直接または電話で申し込みです。申し込み問い合わせは宇治田障害学習センター、電話 77-3140、 月曜を除きます。第7回西国ハートフルウォークが開催されます。西国33箇所第4番札所の瀬福寺泉市から3番小川寺までのおよそ 30km、 高低差 800m を歩きませんか。11月27日です。集合場所や時間等、詳しい内容や申し込み問い合わせは西国ハートフルウォーク実行委員会、電話 73-5079、 紀の川市商工会小川支所内へお願いします。市民の掲示板です。第11回紀の川フォトクラブ展が行われます。会員20人による年1回の発表会です。全60点を展示します。10月6日木曜日は正午から午後5時まで、7日金曜日と8日土曜日は午前9時から午後5時までです。9日日曜日は午前9時から午後4時まで。場所は小川ふるさとセンター2階視聴覚室です。10月8日土曜日午後1時からは写真家の山中健二氏による講評があります。問い合わせは山崎菊一、電話 73-2262 です。次に筋トレ&脳トレウォーキング講座が開かれます。正しい体の鍛え方を学び、運動を継続できる体力を身につけるとともに、万が一の災害にも耐えられる体力を身につけましょう。10月12日から12月7日までの毎週水曜日午後7時30分から9時までです。場所は桃山勤労者体育センターです。内容はステップ台、ボール、椅子などを使ったエクササイズ、ウォーキング実技、夜間屋外歩行などです。対象は小学生以上の人、定員は先着40人です。受講料は4000円。第7回のハイキング参加費は別途必要です。申し込みは10月5日水曜日から11日火曜日までに電話で申し込んでください。第7回はニコニコハイキング2016に参加する予定です。ニコニコハイキングは11月23日水曜日午前7時から午後6時までです。予備日は11月27日月曜日です。行き先は奈良公園若草山です。申し込み問い合わせは桃山会館、電話 66-2288 です。月曜祝日を除きます。次にリズム体操実技指導体力アップ教室が開かれます。リズムに乗って楽しくステップ、心と体をほぐしましょう。10月15日土曜日午後6時30分からです。場所はマルスコミュニティセンターです。参加費は200元、保険料を含みます。持ち物はタオル、飲み物、室内シューズ、素足は OK です。対象はリズム体操クラブ会員または市内在住在勤の人、定員は先着40人。申し込みは10月6日木曜日から12日水曜日までに紀の川市リズム体操クラブ山本または障害スポーツ課、電話 77-2511 へ申し込んでください。問い合わせは紀の川市リズム体操クラブ山本です。電話 64-3014 です。次に税の納め忘れや10月31日の納期限の詳しい税の内容は、市県民税は州税か市民税か、 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料は国保年金課、介護保険料は高齢介護課、電話 77-2511 へ問い合わせてください。次に募集です。箱寿司作り体験です。箱寿司は秋祭りの頃に長地方の各地で作られていた郷土料理で、運動会のお弁当としても作られてきました。今年はぜひ皆さんの家庭で作ってみませんか。10月15日土曜日午前9時からです。場所は桃源郷運動公園学習体験館桃梁瀬夢工房です。参加費は2,000円、材料費を含みます。定員は10人です。先着です。予約が必要です。持ち物はエプロン、三角巾、お持ち帰り用タッパー。申し込み問い合わせは桃梁瀬夢工房、電話 66-3454、 月曜を除く午前10時から午後4時までです。催しです。マルスコミュニティセンター作品展です。11月5日土曜日午後7時から9時30分、作品展示のみです。11月6日日曜日午前9時から午後4時までは作品展示バザー模擬展です。場所はマルスコミュニティセンター雨天決行です。問い合わせはマルスコミュニティセンター電話 64-7270、月曜、火曜、祝日を除く午前9時から午後5時までです。10月、11月の天文台観望会が行われます。10月の天文台観望会は、秋の夜空に輝く星を見てみましょう。10月22日土曜日午後7時から8時まで、天候不良の場合は中止です。11月の天文台観望会は、今宵の明星、金星を見よう。11月5日土曜日午後6時から7時、天候不良の場合は中止です。いずれも場所は西岸市コミュニティセンター、定員は20人、中学生以下は保護者の同伴が必要です。参加費は一般200円、高校生以下100円です。申し込み問い合わせは西岸市コミュニティセンター、電話 65-2211、月曜、火曜、祝日を除く午前9時から午後5時までです。第15回中岸コミュニセン祭りです。10月16日日曜日午前10時から午後4時まで、雨天決行です。場所は中岸コミュニティセンター。内容は作品展示、芸能大会、わんぱく広場、岸川太鼓が午前10時30分からです。模擬展、抽選会が行われます。問い合わせは中岸コミュニティセンター電話 65-1155、 月曜、火曜、祝日を除く午前9時から午後5時までです。次に共同食貨幣と加工品の展示販売です。地域に伝わる郷土料理の伝承をテーマに、長地方生活研究グループ連絡協議会がイベントを開催します。10月22日土曜日午前11時から午後2時まで、場所は和歌山県植物公園緑化センター東展示室です。内容は郷土食のランチ、150食限定のお弁当です。手作り加工品の販売など、問い合わせは長振興局農業水産振興課、電話 61-0025 です。次に2016ようおこしなして青春祭りが開催されます。世界で初めて全身麻酔による乳がん摘出手術に成功した伊勢花岡青春、その偉業をたたえ後世に伝えるために青春祭りを開催します。10月30日日曜日午前9時30分から、小雨決行です。場所は道の駅青春の里、旧名手宿本陣など。内容は地元団体によるステージイベント、青春時代行列、劇団花岡青春による演劇、花岡青春の妻、青春うまいもん横丁、子ども体験村、出店コーナー、行政コーナーなど。問い合わせは青春祭り実行委員会事務局、電話 77-2511、 商工会館内へお願いします。なお祭り当日の風景などを撮影したフォトコンテストも実施します。次に 古川ふるさとセンター自主事業で山川豊&田川俊美ジョイントコンサートが開かれます。29年1月29日日曜日、一部は午後1時開場、1時30分開演、二部は午後4時30分開場、5時開演です。場所は古川ふるさとセンター大ホール、全席指定です。入場券は前売り券が4000円、当日券は4500円。入場券販売開始は10月16日日曜日午前10時からです。混雑時は1人4枚までです。古川ふるさとセンター、月曜祝日年末年始以外、県民文化会館、岸賀学習センター、月曜祝日年末年始以外です。ローソンチケット、ミュージックショップ福井橋本市です。販売時間は午前9時から午後5時まで。電話による入場券販売受付は10月18日火曜日午前9時開始です。古川ふるさとセンター、電話 73-3312、岸賀障害学習センター電話 64-2273、 ミュージックショップ福井が電話 073632-2548。 なお、岸賀障害学習センター、ミュージックショップ福井は郵送対応はなしです。問い合わせは古川ふるさとセンター電話 73-3312 です。以上、読みは木村でした。
困った時の相談です。弁護士相談、日野川市弁護士相談、こちらの電話は 77-2511 市民課です。11月2日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4で行われます。電話予約が必要で先着5人です。予約受付開始は10月19日水曜日午前9時からです。次に行政相談です。日野川市行政相談、電話 77-2511 市民課です。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政全般についての相談に応じます。10月12日水曜日午後1時から3時まで、市役所本庁1階相談室4です。10月17日月曜日から23日日曜の行政相談週間に伴い特別相談を実施します。10月17日月曜日午後1時から3時まで、古川支所会議室、岸川保健福祉センター相談室で同時に行っています。次に人権相談です。日野川市人権相談、電話 77-2511 人権啓発推進課、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。10月12日水曜日午後1時から3時まで、那賀総合センター2階会議室。11月9日水曜日午後1時から3時まで、岸川保健福祉センター2階相談室です。12月6日火曜日午後1時から4時まで、市内5会場、これは古和田会館、古川ふるさとセンター、那賀総合センター、桃山保健福祉センター、岸川保健福祉センターで一斉に特設相談を実施します。12月14日水曜日午後1時から3時まで、桃山保健福祉センター1階相談室、きらめきとも言います。次に心・体、障害者の相談、電話 073-445-7314 県子ども・女性・障害者相談センター、身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。コウノトリ相談、面接相談、電話 61-0049 岩出保健所、産婦人科医師が不妊相談に応じます。予約が必要です。身体・知的・精神障害に関する相談、電話 78-2808 麦の里紀の川生活支援センター、平日の午前9時から午後5時。難病に関する相談、電話 75-4413 難病連家族会紀北、平日の午前10時から午後4時。不在時は着信履歴にて対応します。心の健康相談、電話 61-0021 岩出保健所、精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。次は女性です。女性相談、電話は 073-435-5246 県男女共同参画センター。面接相談は火曜から土曜日午前9時から午後5時30分まで、予約が必要です。電話相談は午後8時30分までです。女性に対する暴力の相談、電話 073-445-0793 県子ども・女性・障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分まで。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分まで。電話予約が必要です。次に消費生活、消費生活相談員による消費者問題の相談です。電話は 79-3919 本庁南別館2階相談室です。問い合わせは商工観光課です。第1、第4水曜日の午後1時から4時。電話 62-2141 岩出市役所2階です。そして第1、第3火曜日の午後1時から4時までです。紀の川暮らしのネットワーク架空請求やクーリングオフ契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室暮らしの窓口、問い合わせは商工観光課、毎週水曜の午後1時から3時までです。次に就職です。巡回職業相談、10月18日火曜日、相談員が就職相談に応じます。伊坂文化会館、午前10時30分から11時30分長総合センター、午後1時から2時。古和田会館、午後2時30分から3時30分電話 77-2511 商工観光課です。次に障害者の就職相談です。電話 61-6300 岩出紀の川障害者就業生活支援センターフロンティア、予約が必要です。毎月第1、第3火曜日の午後に本庁2階相談室で相談・支援を行います。職業相談、紀の川市ふるさとハローワークワークサロン岸川です。電話 65-3435 豊富な経験を持つ職業相談員が相談に応じます。平日の午前8時30分から午後5時です。次に若者サポートステーションウィズユ紀の川、サポステ紀の川、専門のキャリアカウンセラーが無料で相談に応じます。予約が必要です。平日の午前10時から午後6時まで。電話 073633-2900 橋本市一脇 1-1-6 JA 橋本支店ビル2階です。次に高齢者、紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350 平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。その他、相続登記はお済みですか？相続登記を放っておくと、1、相続した不動産をすぐに売却できない。2、用地買収の話が来て、兄弟間で争いになった。3、相続登記を何世帯にもわたって放っておくと、相続人の数が増えて、その確認に相当な時間と労力を要します。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、早めの相続登記をお勧めします。こちらの電話は、073-422-5131、和歌山地方法務局です。以上、困った時の相談でした。私の町の文化財第109号大津堂を飾るしだれ桜。季節外れに桜の話題をお届けします。桜を含めて多くの樹木は次の年に向けて夏から花芽を準備しています。懸命に生きています。園芸種には10月桜、小福桜などのように秋から冬にかけて咲くものがあります。紀の川市の山々に自生する桜といえば、バラ科桜属桜亜属の山桜と霞桜がまず挙げられます。他に上澄桜亜属の犬桜や上澄桜という桜の名を持つ種類が見られます。今回は来春を待ってぜひ見てほしいしだれ桜を取り上げてみました。この桜は荒野七口の一つ大津堂、つまり西国街道に沿って咲きます。大津堂は古くから荒野参詣口として利用されてきた道で、荒野山の変年史である荒野春秋変年集録に野山七口の一つ大津口と記されている記録があります。今回はその歴史ある道に沿って咲く桜、生きた文化財であるこの木の下で王子を忍びつつ、あれこれ試作にふけてみてはいかがでしょう。この桜がある阿寒田へ行くには、大津大橋の南詰北脇から始まる県道120号上友淵長線を車で10分も走れば東西に伸びるトンネル建設中の道路が右下に現れます。下車して山手側のうっそうとした竹林の急な坂を登ると、大木のケヤキが2本現れ、下方から続く大津道に合流します。見上げるとなぎの木が目に留まり、ブロック塀の向こう側にはしだれ桜の神々しい巨木が待ち構えています。樹高は20メートルを超えています。根元の幹の様子は塀の内側にあるためすぐには分かりません。3メートルの高さから太い3本の幹が分かれています。春ならば細い枝は白色の花を多数つけて散られています。庭に入ることができないため、離れた場所からの目視で胸高直径はなんと80センチメートルはありそうです。文化財指定はされていませんが、樹齢は推定200年で、江戸時代から咲いていた立派な巨木です。紀の川市の自生の桜には、残念なことに江戸彼岸はないのですが、この木は江戸彼岸の変化したしだれ型を栽培用にしたものです。江戸彼岸の仲間であるかは、花柄がほとんどない点や額頭の形に注目するとわかります。高野山を目指した旅人たちは、急な坂道を登る疲れをこの桜を見て癒したことでしょう。付近には古い地蔵や道しるべが残されています。私の町の文化財でした。 図書館情報です。今月のテーマはお仕事の本です。今月の本棚、タイトル、著者名、出版社名にお知らせします。平林都の接宮道、平林都、大和書房。お客様がまた来たくなる接客の極意とは、人との触れ合いを豊かにし、ビジネスにも人生にも役立つ接遇の基本を伝授します。まず、できますと言え、やり方は帰り道で考えろ。石原和幸、角川。エリザベス女王から庭の魔法使いと絶賛された世界一の庭師が語る仕事の流儀。大人はどうして働くの？宮本恵理子、日経 BP 社。大人になったらみんな働くの？どうして働かないといけないの？子どもの素朴な疑問にあなたならどう答えますか？ローカル線で行こう。新保雄一、講談社。廃線間際の赤字ローカル線。ふるさとの未来を託されたのは、たった一人の新幹線アテンダント。立ちはだかるのは、やる気なし社員、経営幹部たち。読めば元気が出てくるお仕事小説。働く乙女。桂のぞみ、幻冬舎。食いしん坊 OL、ごつあんが、ある日、女性だけのプロジェクトチームのリーダーに抜擢された。働く女性にエールを送る痛快 OL エンターテイメント。次に、新刊情報です。新しく入った本。図書名、著者名、出版社名にの順にお知らせします。90歳、何がめでたい。佐藤愛子、小学科。危険なヴィーナス、東野圭吾、講談社。商い聖伝、金と銀、パート2。高田美也子、角川春樹事務所。四つ屋根の下、大崎梢、公文社。ペネロペの楽しいハロウィン、アン・グッドマン原作、岩崎書店。以上、図書館情報でした。読みは森沢でした。
町の話題、トピックスです。みんなで連れもて体操しよら、理学療法士監修、キノコはテクテク体操。膝や腰が痛くて運動せなあかんのはわかるけど、公民館まで行って体操するのはちょっと遠いしめんどくさい。そやけどまだ介護サービスは受けたくないし。こういった声を受けて始まったのが紀の川テクテク体操です。およそ20年後には市の高齢化率がおよそ 38% に達し、要介護支援を含む認定者数の増加が見込まれる中で、必要とされるのが地域在住の高齢世代同士で支え合う仕組みです。市では地域での自発的な体操とリハビリを普及しようと、病院と行政が連携して、主に膝痛、腰痛、転倒予防を目的としたおよそ40分間の体操 DVD を作成し、リハビリ専門職とともに地域の集会所へ出張しながら活動の立ち上げや継続を支援していきます。いつまでも自分らしい生活をしてほしい、その後押しをお手伝いできればと話しするのは、理学療法士の林恭平さん、36歳。病院勤務の片手間では追いつかないため、9月から市高齢介護課で勤務し、地域リハビリの推進に尽力していきます。立ち上げ当初は5カ所ほどだった活動拠点が口コミでどんどん広がり、この1年間で25カ所になりました。週1回近くの集会所へ足を運び、 近所の仲間たちと一緒に、今の自分にできる体操とリハビリを無理せず続けていっていませんか。希望する人は、高齢介護課へ連絡ください。みんなで連れもて体操。いつまでも自分らしい生活を。写真2枚が掲載されています。上には9月12日、内田児童館でのテクテク体操。この日は体力測定を行い、今の自分と向き合ういい機会。体操を続けていると、坂道で自転車を漕ぐのが楽になってきた、との声も。写真下は、9月3日第35回日本臨床運動療法学会学術集会。会場は、慶応義塾大学横浜市でこの取り組みを発表しました。直売所で働くを体験、9月13日。内田中学校2年生が9月13日から3日間の日程で、市内の飲食店やコンビニなどで職場体験に参加しました。直売所では、生産所から出荷された農産物などを荷造りして陳列したり、試食販売やイートインで接客したりと同じ場所でも様々な働くを体験しました。農産物を扱う仕事を体験した生徒たちは、商品を丁寧に扱うことを心がけたや、勧めた商品を買ってくれると嬉しかったなど、責任を持って仕事をする大切さを学んだようです。1. 直売所裏で荷造りする三宅良賀君と薬尾雅人君。 2. 農産物を生産者ごとに陳列する木部奈々美さん。 3. イントインコーナーで接客する山本喜良さん。 4. ゴーヤの天ぷらの試食をお客さんに勧める種子レナさんの4枚の写真が掲載されています。歴史ある建物で寄せ9月21日、市指定文化財建造物である旧水岡家住宅で落語講談の会が開催され、寛大亭任侠さんらザ・話の会による3演目が披露されました。語り手は、親しみやすい和歌山弁や、笑いあり涙ありの巧みな話術で観客を話に引っ込んでくれました。小川地区の正田さんは、昨年に引き続き2回目の参加。どの話も面白かった。生で聞く落語は人を引きつけ心に響きます。これからも続けていってほしいと話してくれました。おいしいご飯作ったよ、9月17日。長岸コミュニティセンターでファミリークッキングが開かれ、親子8人が参加しました。この日のメニューは鶏じゃが、味噌玉味噌汁、おにぎり、牛乳餅の全4品。先生の指導のもと、包丁を使ってじゃがいもや鶏肉を切ったり、計量スプーンで調味料を測ったりと、みんなで力を合わせて作りました。参加した堂上クレハちゃんは、料理大好き。将来お母さんになったら、こんな美味しい料理をいっぱい作りたいな、と、夢いっぱいに話してくれました。相当珍しいトーストレンを発見。平池緑地公園内にあるベトナム蓮池で相当蓮が開花しました。相当蓮とは突然変異により一本の茎から2つの花をつける非常に珍しい蓮で、その出現割合は2万から3万本に1本と言われています。中国では吉兆の花とされ、その形から夫婦円満を表す意味もあるそうです。相当蓮の花は散ってしまいましたが、ベトナム蓮池ではまだまだたくさんの花が咲いています。どっから行くんやった。秋の風を感じながら幸せを呼ぶ花を探しに足を運んでいませんか。みんな元気にハッピーご飯シリーズ33、管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。きのこたっぷり混ぜご飯。朝晩と肌寒くなり、肌の乾燥も気になり始める季節です。皮膚や粘膜などを強化するためにも、ビタミン A やカロティンを豊富に含む食材を積極的に取り入れましょう。また、 新米の美味しい季節にもなりました。キノコをたくさん使った炊き込みご飯に、旬の秋鮭と植物繊維やビタミン AC を含む枝豆を使ったヘルシーな混ぜご飯です。作り方は、一人分289キロカロリーで、材料4人分は、米2合、舞茸、えのき茸、しめじ、人参、枝豆は50グラム、生しいたけ4枚、生鮭4切れ。A はだし汁で適量、醤油大さじ1と2分の1、みりんは大さじ2分の1。1は舞茸はほぐす。2、しめじは小房に分ける。3、えのきは株を取り、半分に切る。4、生しいたけは石突きを取り、千切りにする。5、人参は千切りにする。6、1から5と A を入れ、炊飯する。7、鮭は焼いてほぐしておく。8、炊き上がったご飯に7と枝豆を混ぜる。彩り鮮やかで上品な味わいのご飯です。たっぷりキノコで秋の味覚も楽しめます。問い合わせは健康推進課電話 77-2511 です。伝えていきたい郷土の味シリーズ10。サバ飯。作り方は1人535キロカロリーで、材料は6人分。米3合、生サバ3枚おろし200グラム、塩小さじ2分の1、しめじ1パック、生しいたけ4枚、細ネギ4本、生姜20グラム、調理だしは600ミリリットル、みりん小さじ2、醤油酒各大さじ3、塩少々。米は洗ってザルにあげ、30分以上置く。2、サバは塩を全体にして、両面をこんがりと焼く。3、しめじは小房に分け、しいたけは石突きと笠を分けて薄切りにする。4、炊飯器に洗った米と調理だしを入れ、2、3を生姜を乗せて炊く。5、炊き上がったら、サバの中骨を取り、身をほぐし混ぜ、細ネギを振る。サバ飯は、桃山町奥荒川地区で、祭りの日や春、秋、冬に各家庭で大勢のお客さんを招くときによく作ります。この地域は昔は奥深く、塩物の魚は日持ちするためよく使われました。魚の臭いもなく美味しい炊き込みご飯です。人の動きです。28年8月末現在、人口64,712、うち男37,57、女33,955、世帯数は26,328。平成28年10月、声の広報木の川132号、木の川市長公室広報校長課、テープ制作は岸川町朗読グループ樫の木でした。季節の変わり目です。体調変化に気をつけて、来月までさようなら。読みはミキでした。